キンキンラディオ。前回は2012年を振り返ると言いながら女優さんの話しかしてませんでしたので、今日はその続きをやりたいと。
じゃあ今年のキンキンレイジを振り返ると、
ダイエットして工作作ってスーパー行ってメロンパン食って、
ろくな話してないよね。
ほっとけよ。
でもパラリンピックは思い出深かった。
2年後の冬の大会が楽しみです。
映画もたくさん見たよね。
崖っぷちの男、トータルリコール、ダークナイトライジング、まあ、他にも見てるんだけど。
派手な映画が多いね。
やっぱりでっかいスクリーンで見てこそ迫力のある映画をっていうのは望んでるね。
昔はさ、なんか地味なフランス映画ばっかり見てたやん。
ああいうのも好きなんだけど、今でも。でも、歳を取れば取るほど、なんかね、派手な映画が好きになってる。
普通逆やろ。
いや、なんかね、やっぱり脳みそがどんどん単純になってるんだと思いますよ。だってトランスポーターシリーズとかめっちゃ好きやもん。
キンキン自身がそういう哲学的なことをあんま深く考えなくなったと。
だから映画にもそういうのはあんまり求めなくなったんだと。
だから人生っていうのは思ったよりも案外単純なんじゃないかと。
楽しめばいいんですよ。
DVD もたくさん見てるよね。
キックアスは見たかな。
ヒーローものでしょ。
それがね、ヒーローに憧れるダメな青年がヒーローのコスプレをして最初はドジばっかりやってんだけど、最後にはなんと本物のヒーローになっちゃう。一見バカっぽいテイストなんだけど、アクションも本格的でストーリーもしっかりしてて、最後にはしっかり盛り上げてくれる。そして感動させてくれる。すごくいい映画だった。これはみんな見た方がいいよ。
本国アメリカでは口コミでじわじわとお客さんが増えていったんだよね。
そうなんです。
だからさ、もうちょっとしっとりした映画見てないの？
あのね、ものすごくうるさくてありえないほど近い
9.11 の話だよね。
で、 9.11 で父親を失った少年がお父さんの遺品にあった鍵を見つけて、封筒に書かれた文字だけを頼りにその鍵に合う鍵穴を探して、もうたくさんの人に出会いながら成長していく。そしてお父さんを失った悲しみと向き合っていくっていう話。
めっちゃ良かったよな。
もうね、心が震えましたよ。
これも絶対見た方がいい映画だよね。
いや、見ておくべき映画だと思います。
あと俺が印象に残ったのはこれ、アリス・クリードの失踪。
はい、インディペンデントのヒット作で誘拐事件の話なんだよね。
これがね、なんと登場人物が3人しか出てこない。
2人の誘拐犯の男と誘拐された1人の女性、この3人だけで話がどんどんどんどん進んでいく。
これがね、ただの誘拐では終わらない。
この3人の関係が少しずつ明かされていったり、やがて計画にほころびが生まれていく。
最後まで緊張感が全く途切れないよね。
最近はハリウッド超大作ばっかり見てたんだけど、あ、こういうのも映画なんだなって久しぶりに思った。
映画っていうものの表現の幅の広さを改めて痛感したね。
面白い脚本があって、役者に力があって、でちゃんと撮っていくと何十億もかけなくても面白い映画ってできるんだよね。
当たり前のことだけどね。
そのジェイ・ブレイクソンっていう若手の脚本家がこれだけは自分で撮りたいっつって、もう誰にも譲らずにずっと温め続けて、で今回初メガ本作になったんだけど、で次はやっぱハリウッドからオファーが来てるんだよね。
これからの活躍がすごく楽しみな監督さんですね。ジェイ・ブレイクソンの名前を覚えておきましょう。
本当、アリス・クリードの失踪は絶対に見といた方がいい。
来年はどんな映画が来るかね。
俺的にはやっぱり24の劇場版っていうのを早く見たい。
制作がちょっと伸び伸びになってんだよね。
ちゃんとジャック・バウアーの最後を見届けたい。
クロエと結婚したりしてな。
それはないでしょ。
日本映画は？
漫画の実写化でも、ドラマの劇場版でもなく、しかも、これは絶対映画館で見ておきたいっていう作品に出会いたい。
もうその一言に尽きるよね。
キンキンラディオ。
週末になるとスーパーマーケットに現れる中学生の集団はあれからどうなった？
いや、もうあいつらの通った後の揚げ物売り場は草一本生えてないですよ。
部活帰りだっけ？
そうそう、部活帰りの中学生たちがね、夜までお腹が持たないもんだから、スーパーの揚げ物売り場に群がって、コロッケをしこたま買い占めていくんですよ。
お前ら殺す気かと。
中学生といえば揚げ物。ほらもうね、これからも、キンキンレイディオの合言葉とします。
リスナーのみんな覚えておくように。
キンキンレイディオ。
工作の方は、まだ続けてんの？
いやもう今や立派な工作員ですよ。
工作の意味が違う。
あ、パッケージクラフトの方ね。
お菓子の空き箱で、いろいろロボットとか作ったりしてたじゃん。
あれからチェルシーの箱で猫作って、それからロッテパイの実の箱でウサギを作った。
これウサギか？
ウサギに見えんか？
どう見ても犬でしょ。
ウサギのつもりなんですけどね。
だって耳ちっちゃいしさ、動画長すぎるしさ、どっちかっつうとダックスフンドでしょ。
そう言うと思ってね、もう一回作ったんですよ。
どれ？あ、これはウサギや。
いやもうウサギの写真をじーっと見てね、あのお尻の膨らみっていうか丸みっていうのかな、あれを再現してみた。
あ、キンキンはお尻大好きやもんな。
関係ないわ。
お尻いいな。
そんな前久しぶりに聞いた。
あ、でも顔だって、まあ、ちゃんとウサギの鼻になってるし、あのパッケージのちっちゃいリスの顔がちゃんと目の部分になってるやん。
あ、でもこれ、まあ、今回今までのと違って見本も既製の型紙も何にもなくって、もうほんと見よう見真似で自分で作ったんですよ。
オリジナルか。
いやもうほんと世界に一つしかない手作りのおもちゃですよ。
大人のおもちゃか。
意味が違う。
まあでも食玩とかつって精巧なフィギュアのついたお菓子とかあるけど、あ、そんなのじゃなくってもお菓子のパッケージだけでおもちゃが作れるんやな。
まあ俺の座右の銘としてね、刃物で人を幸せにできるのは料理だけだっていうのがあるんだけど、もうカッターナイフと空き箱とセロテープで一日楽しめるんですよ。
安上がりでええな。
あ、でもさ、もう最近何かの空き箱を見ると、これで何作れるかなってもうついつい考えちゃうんだよね。
病気やな。
次何作ろうかなと思って。
なんかあるん？
今考えてんのは、まあ、もうお菓子は散々作ったから、今度はお菓子以外、例えば薬の空き箱を使って、ナースを作るとかね。
まあ、キンキンナース大好きやもんな。
そんな不純な動機とちゃうわ。
あ、だったらミニスカポリスとかさ、いろいろ考えれるじゃん。
そっちの方向はちゃうやろ。
大人の工作。
キンキンラディオ。
あんまりここではあえて喋らなかったけど、世の中的には今年ってどうだったんかな。
あ、もういろいろありすぎて一言では言えないけど、まあ、とにかくニュースを見てると、あ、この世は生き地獄なんだなっていうのはすごく思った。
いじめ自殺、児童虐待、シリアの内戦、尖閣や竹島。
でもなんで人は憎しみ合うんだろう、殺し合うんだろう、争い合うんだろうっていうのを、まあ、よく考えましたよ。
でもさ、憎しみを向けられた時に、憎しみで返すっていうのはやっぱいけないよ。
憎しみに憎しみで返すと、やっぱ同じダークサイドに落ちてしまうんだから。
それって、まあ、結局相手の思うツボにはまるってことでしょ？
でも怒りに任せて感情をぶつけるって、一番程度の低い人間のすることじゃん。
あ、でも俺たち日本人は、やっぱもっと自分の国の歴史っていうものを知っておかないとダメだよね。
特に、その明治から終戦までの歴史。今の日本と地続きにあることを、まあ、最低限は知っておかないと。
学校で教えてくれなかったからとか言う人は、もう本でも読めばいくらだって知ることはできるんだから。
いや、せめて太平洋戦争がなぜ起こったかぐらいは知っておかないと。
過去の出来事、俺たちの先代が何をしてきたのか、どうやって今の日本を築いてきたのかっていうのを踏まえた上で、じゃあこれからどうやって未来を築いていくのかっていうのを真剣に考えていかないと。
みんなの好きな青い空だって言ってるんだよ。せめて民間人同士は仲良くしたいよねって。俺は特に神戸出身だからさ、神戸にはたくさんの外国人が住んでて、その中には中国人や在日韓国人って呼ばれる人、その子供たちもたくさん住んでる。俺の友達にも何人かいるよ。で、彼らは日本で育って日本の教育を受け、日本語を喋り、先祖の国の土も踏んだことのない人たちなんだよ。で、かたやネット上の一部にはびこる、特に韓国人を目の敵にするような雰囲気。俺たちの親世代がやってきた一番いけないこと。人種や国籍で人を差別や偏見の目で見るような、そういうことをさ、もう次の世代が引き継いでしまってる。だこういう憎しみの連鎖をどっかで断ち切っていかないと、やっぱ未来っていうのは作っていけないよ。
その国同士でやってることと、個人対個人の関係っていうのは、どっかで分けて考えないといけないよね。
キンキンライド。
でもさ、そういう目を覆いたくなるような悪いニュースばっかりが日々続いていく一方で、ああ、世の中捨てたもんじゃないなって思うことだって、結構あるわけでしょ。
だからね、ああ、この世界っていうのは、同じ地上に天国と地獄が混在してる、不条理な場所なんだなっていうことを、特に今年はね、なんか何回も思った。
でも、人生を天国にするか地獄にするかは、結局自分次第でしょ。
その、どうしようもない不幸を除けば、やっぱり気持ち一つだと思うんですよ。どんな境遇にあっても、それなりの楽しみを見つけて、笑っていれられれば、それが幸せだし。逆に、どんなに恵まれてても、足りない部分ばっかり見つけ出して、不満ばっかり言ってたら、それって不幸ってことでしょ。
ないものねだりしだしたらキリがないもんな。
毎日小さな幸せを噛み締めることですよ。そしてそれに感謝する。
小さな幸せを発信していくってことがキンキンレイディオのテーマだからね。だから
小さな幸せを大げさに伝える、これが俺たちの真骨頂なんだからさ。
幸せの増幅装置だよね。まあでも今年一番のグッドニュースといえば、まあ、なんといっても京大の山中教授がノーベル賞を取ったことでしょう。
この iPS 細胞って俺4年前ぐらいからちょいちょい興味持ってて、
キンキンはこれを題材に小説書いたりしてんだよね。
あの細胞っていうタイトルで、まあ初老の科学者と地方の女子アナの年の差恋愛を描いたラブストーリーなんだけど、まあ、朗読したものがまだネットに転がってると思うよ。
興味のある人は探してみてください。
まあ、その小説の中でも描いたんだけど、まあ、究極的には、この iPS 細胞で、まあ、肝臓とか心臓を作って患者さんに移植するっていうニュースを、現実にね、まあ、本当に生きてるうちに見てみたいかな。
あ、でもまだまだ SF の世界だよね。
現実的には、まあ、今だと心筋細胞のシートを作って貼り付けるとか、で患者さんの皮膚から iPS 細胞を作って、それを使って病気の原因を究明するとか、まあ、そのあたりからじゃないかな。
あと、角膜の移植とか、あと、糖尿病の治療とか。
あ、そう、だからね、癌とか、エイズとか、まあ、そういう命に関わる病気の研究もすごい大事だと思うんだけど、例えば糖尿病とか、まあ、腎臓の病気とか、アトピーとか、リウマチとか、一生付き合っていかないといけない病気で、まあ、その特効薬、完全治癒が難しいものってたくさんあるわけでしょ。
医学の進歩って、もっとそっちの方向にも進んでほしいよね。
だって、1型糖尿病なんてさ、ずっと毎日食事のたんびに自分でインシュリン注射しないといけないんだよ。
まあ、薬代もバカになんないしね。
だそういうのがピタッと完全に治るような時代に、いつかなってほしいですよ。
ほんまやで。
でも俺たち日本人は、やっぱその山中先生がノーベル賞を取ったってお祭りみたいに浮かれてるんじゃなくって、その山中先生が繰り返し語っておられた、まあ、その日本の研究環境っていうものをね、ちゃんと知っておかないといけないよ。
特に資金集めが大変なんでしょ？
あって山中先生はそのためにマラソン走ったりしてんだからさ。
だから新薬の開発とかでも、だそういう資金面が壁になって埋もれていく研究ってたくさんあるんだよね。
やっぱり優秀な学者がどんどんアメリカの方へ流れていってしまうとかさ。
あとオーバードクターっていうんだっけ？まあ、大学院出ても、なかなか就職はないとかさ。
あの、山中先生のノーベル賞の会見とか、まあ、その後の様々なインタビューの中で、まあ、その、喜びと感謝の言葉よりも、俺はそういう研究者の置かれてる厳しい現実っていうかな。だからそっちの言葉の方が、すごく印象に残った。
緊急ラディオ。
あと今年も有名人の訃報っていっぱいあったと思うんだけど、やっぱり一番印象に残ったのは、大滝秀治さんが亡くなったこと。
いやあ、あれ俺もびっくりした。
なんかずっと生きてるイメージがあったからさ。
なんか千人みたいなイメージ持ってたよね。
だって俺たちの子供の頃からもうすでにおじいちゃん役だったよね。
だって特捜最前線の船村刑事はもうすでに老刑事だったもん。
まあきっと天国でも役者を続けるんだろうね。
きっとそうでしょうね。
あ、しかし今年もアホな話ばっかりようしたよな。
なんでかなと思って調べてみたら、一つびっくりすることが分かった。
驚愕の事実か。
なんと俺はバカボンのパパと同じ年なのだ。
関係ないやろ。
ほら、41歳の春だからって歌にもあるでしょ。
つまり男は41歳になるとバカになると。
そういうことですよ。
お前だけやろ。
というわけでキンキンレディオは来年もバカな話を続けていきます。
来年も懲りずにお付き合いください。
来年もよろしく。